2014年連続ドラマ総括その4、
はい、
最後はテレビ朝日系列、
うん、
まず10月クール、
うん、これねもう基本的にね僕大門さんとはこう息が合わないというかやっぱりね挨拶ぐらいはしようよとで向こうからいやいくら嫌いな人でもね、うん、列なして歩いてくるところのね、
うん、
真ん中突っ切ったったらあかんやろとかそれを感じてしまうので、うん、どっちかというとこう黒服物語、うん、
あね、
はい、
キャバクラの黒服っていう職業にスポットを当てるっていうことも、はい、まあなかなかない、
うん、
まあホストじゃないからね。
そうですね、
うん、そういうことで言ったら新鮮味もあるし、でもやってることはまあよくある夜の世界をテーマにした、うん、まあどっかで見たような焼き直しでもあったんだけど、
はいはいはい、でもまあその黒服の仕事って僕らあんまり知らん部分もあったりしてて、うん、で器用客として行っててね、
うん、
姉ちゃん入れ替わりよるかなと思ってたんやけど、その裏でね誰かが指示出して、うん、そろそろあっちやばいから入れ替えろとか、
うん、
こっちやばいから入れ替えろとか、うん、ああいうこともあるんだなっていうのはね、うん、分かりましたし、
うん、
AKB も出てはったしね
柏木由紀、ゆきりんかなり頑張ってたね、はい、
頑張ってましたね、
うん、まあ、あそこまで露出っていうことにね、
はい、
こう積極的にやってる、いとわずにやるとも思えなかったんだけど、
はい、
うん、まあ女優としてもねこれから頑張っていこうっていう、はい、そういう現れなのかもしれないし、
うん、
うん、でまあでもね、まあドクター X 外科医大門未知子ね、
うん、
視聴率最終回 27.4%、 前話平均で 22.9、 なんと富士の月9ヒーローの 21.3、 NHK 朝ドラ花子とアンの 22.6 を上回って、今年2014年の連ドラ堂々の視聴率第1位、
ね、
でしかも全11話でね 20% 以上で、民放の連ドラで全話 20% 超えっていうのはなんと2005年1月クールの極戦第2シリーズ、あの亀梨和也、赤西仁が生徒役で頑張った仲間由紀恵のヤンクビが主人公の学園もの以来約10年ぶり、
うん、
考えてみたらね、家政婦の見たとか、はい、半沢直樹でさえ成し得なかったかなりの偉業っていうことなんでね、米倉涼子自身はいたしませんなんていう風にね、続編に関してはね前向きな答えをしてなかったんだけど、でも聞くところによるとね、打ち上げの時に、はい、まあ終わった達成感とともにまたやりたくなるかもみたいな、そんな発言もしてたっていうことなんで、まあテレ朝側がねかなりプッシュすれば、また第4弾第5弾っていう風にどんどんシリーズ化していくかも。
そらこんだけ数字取れるんですから、まあ、僕的にはね大門さんなかなか気は合わないんですけども、それでもやっぱりドクター X 見てしまってますからね。
じゃあテレ朝系列、
はい、
今年1年間でいくと、
うん、信長のシェフですかね。
はーはーは
ー、なんかねこう勉強嫌いだったんですけどね、
うん、
歴史なんて全く興味なかったんですけど、
うん、
なんかこうこういう見せ方をしてもらえると、うん、歴史にも入りやすいというか、今回の信長コンチェルトもそうですけれども、うん、で見比べると、うん、いろいろそのキャラが違ってたりとか、うん、信長のキャラも違うかったりとか、うん、その一人一人のキャラが違ってくるわけなんですけど、
うん、
それがどっちやね、本物はどういう性格してたんやろうかって気になったりとかしてでもう一回勉強し直してみようかなと思えるぐらいの、うん、感じもあるので、こういうのはちょっとどんどんやってほしいかなと思ったりしますけどね。
なるほどね、うん、でまあ、 あの個人的にはね、
はい、
もう何と言ってもボーダー警視庁捜査一課殺人犯捜査第4係、
はい、
うん、まあ、フジテレビ信長コンセルトでね、
はい、
信長を演じていたあの小栗旬が、はい、死者と会話できるっていうそんな特殊な能力を身につけた刑事、うん、
はい、
まあそういう設定もね、いかにも脚本金城和樹っていう感じだったんだけど、でも第一印象的にはね、まあそれやったらすぐに犯人捕まえることができるじゃないか、
うん、
ね、
うん、
殺された被害者に聞けばいいんだから、
うん、
うん、そういうまあトリックというかミステリー的にはどうなのかと思ったんだけど、うん、これまあ手を変え品を変えというかね、
うん、
うん、早々にね、まあその死者っていうのが実は犯人だったりとか、
うん、
いろんなパターンをね惜しげもなく出してって ていう、うん、それがまあ飽きることなく最後まで見続けたっていうことにもつながったし、うん、でこれまあなんだかんだ言っても金城和樹がね、はい、たかだか10話そこそこのこの連ドラに対していわゆるプロットレベルでは20話以上も用意してた、うん、だから聞くところによるとね、まあ確かに死者と会話できるんだけど、その死者は外国人で喋ってる言葉が小栗旬扮する主人公には理解できなかったとかね、まあこういうひねったバージョンもあったそうで、そう考えるとそんなバージョンもね、なんとかドラマ化してくれないかっていう気にもなったんだけど、でもなんと言っても衝撃的だったのはあの最終回の終わり方、はい、主人公の刑事自身が人を殺めてしまうってな感じの、うん、あのラストっていうのは、うん、まあ近頃のこの連ドラのね、終わり良ければ全てよし的なね、うん、もしくは次にいくらでもつなげられますよっていうような終わり方ではなく、うん、完全にはいここまで、うん、まあどっちかというと後味が悪いかもしれないんですけど、その余韻も楽しんでくださいねっていう、うんうん、この見せ方っていうのは、
うん、でもねこれまだネタ10本以上残ってたわけですから、それで言うともったいないですよね。その中からよりすぐったものだけを上げてるってことなんで、うん、よりそう良かったのかもしれないんですけれども、僕らから言うともったいないことしはんなと思ってしまいますよね、
ということでね、まあ実はこのボーダーがね、まあこの1年全ての曲の中で一番印象に残ったっていう風に個人的には思ってるんだけど、
はい、
うん、ということで、うん、テレビ朝日系列来年2015年の連ドラもね、とにもかくにも楽しみにしたいと思いますね。
はい、